FBS ローマ人への手紙へようこそ。今日はローマの6章15節から23節、キリストとの一致。パート4。私たちは罪の奴隷ではなく、義の奴隷だ。と題して見ていきましょう。ある男の人がロサンゼルスの街を歩いていきま、いました。ある日、自分の方に向かっている人が看板をかけて自分の方に向かって歩いてくるのが見えました。その看板には私はキリストの奴隷だと書いてありました。その人が通り過ぎた後後ろを見てみると後ろ側にはあなたは誰の奴隷だという質問が書いてありました。今日の箇所が私たちにはっきりとさせることというのは私たちはイエスの奴隷か、罪の奴隷か、どちらかだということです。一緒に祈り、心を整えて今日主の御言葉を聞けるようにしていきましょう。天の父なる神様、私たちはあなたを必要としています。私たちはあなたの愛、あなたの恵み、あなたの命、毎日必要としています。私たちに語って、もっと私たちにキリストのこと、学ばせてください。私たちの御言葉の分かち合いを通してキリストの栄光があらわになることを祈ります。アーメン。では、15節から18節読んでいきます。では、どうなのでしょう。私たちは律法の下にではなく、恵みの下にあるのだから、罪を犯そうとなるのでしょうか。決してそんなことはありません。あなた方は知らないのですか？あなた方が自分自身を奴隷として捧げて服従すれば、その服従する相手の奴隷となるのです。つまり、罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至ります。神に感謝します。あなた方はかつて罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの模範に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となりました。黙想の質問、私たちは律法の下にではなく、恵みの下にあるので、罪を犯してもいいでしょうか？答えを説明してください。15節でパウロが批判者たちの持ち出す質問を聞きます。私たちはでは罪を犯せばいいのですか？もう律法の下にいなく恵みの下にいるから罪を犯せばいいのですかという質問を聞き、パウロの答えというのはもちろんそうではありません。罪が我々の主人になることはありませんというふうに宣言していきます。恵みというのは私たちが律法のもとによる責めや裁きからの自由を意味します。しかしそれが私たちが自由に罪を犯すということではありません。パウロは続けて簡単な分かりやすい言葉で私たちにあなた方は誰でも従う人の奴隷となるのですというふうに教えます。罪に従うなら罪の奴隷となります。神に従うならあなたは神の奴隷、義の奴隷になります。私たちはそれを選ぶことができます。黙想の質問。あなたは罪から解放され義の奴隷となりましたという18節を説明してください。現代の人は奴隷というふうに自分を見られたくない。自分が誰の奴隷でもない。そのように見られたくないと思う人が多いですよね。しかし、私たちは罪の奴隷であるか、義の奴隷かのどちらかになっていきます。私たちは二人の主人に仕えることはできません。私たちは罪に仕えるか、また神に仕えるかのどちらかです。忠誠な立ち位置というのはありません。イエスがヨハネの8章の34節で、 罪を行っている者は皆罪の奴隷ですというふうに言っています。イエスが私たちを恥、裁きから十字架で私たちを自由にしてくれます。しかし私たちは許された理由というのは私たちがもっと罪を犯すためではなく、私たちが罪の結果、また罪の力から自由になるためです。イエスはまたヨハネの8章の36節で、ですから子があなた方を自由にするならあなた方は本当に自由になるのです。私たちが自由になる方法というのはただ一つです。イエスだけが人を自由にすることができます。罪から自由にすることができます。私たちは罪の奴隷か、義の奴隷かのどちらかです。義の奴隷というのは私たちが思う鎖付けられたようなことではなく自由を意味しています。イエスが私たちを罪の奴隷化から自由にしてくれて、ご自分に使える自由というのもを与えてくださいました。本当に子が私たちを自由にするなら私たちは自由になるのです。イエスの奴隷になるということというのには本当の自由があります。イエスが私たちに力を与え、時期の奴隷となることへの喜びをご自分の内在の命から与えてくださいます。19節から21節読んでいきましょう。あなた方の肉の弱さのために私は人間的な言い方をしています。以前あなた方は自分の手足を汚れと不法の奴隷として捧げて不法に進みました。同じように今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に進みなさい。あなた方は罪の奴隷であったとき義については自由に振る舞っていました。ではその頃あなた方はどんな身を得ましたか。イメダは恥ずかしく思っているものです。それらの行き着くところは死です。黙想の質問。義に歩むことにおいて私たちの役割は何でしょうか。パウロはこの19節、今読んだ19節でもう13節ですでに言っていたことを再度繰り返します。あなた方の手足を義の道具として神に捧げなさい。私たちが神の義に歩む中でやるべきことというのは私たち自身を神様に捧げることです。19節でパウロは以前罪に捧げていた不法の奴隷として捧げてたものを神に捧げなさいと言っています。私たちの手足と書いてありますけど、これは私たちの全部、私たちの考え、目、耳、舌、手、足、全身を指しています。私たちは体の一部一部を悪にも使用することができるし、善のためにも使用することができます。パウロは人間的な言い方をしていると言っています。罪の奴隷、また義の奴隷という表現の話です。私たちがキリストを信じる前、私たちは体を不義のために使いました。私たちは罪の奴隷でした。それから私たちは恥や死が私たちのうちに生まれました。パウロはもうこのようなことやらなくていい。でも今はあなた方の体を清められる聖なる義の奴隷として捧げなさいというふうに進めています。黙想の質問。私たちが罪の奴隷であったときに結んだ実の例を挙げてください。義の奴隷であることの実は何でしょうか。この罪の奴隷から生まれる実というのは、現代の映画やテレビ番組のほとんどで見られるものです。世というのは私たちを神様を指定して不貧困を進めたい、促したい、 映画でもテレビ番組でも人が暴力振るったり、ズルしたり、嘘ついたり、性的な不貧困を行ったりし、それに対して何にも罰がないようなものが描写されています。でも現実世界の中では、罪が死を生み、恥を生み、壊れた関係、壊れた結婚関係、また満たされない心を生みます。人は、ドラッグ、セックス、ポルノ、アルコール、自己中の奴隷となってしまっています。義の実というのは、このような実を結びます。喜び、友情、善、他の人に仕えること、良い関係、健全的な結婚、平和、また私たちを通してイエスが表されているような生活です。22節から23節読んでいきましょう。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得ています。その行き着くところは永遠の命です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。黙想の質問。23節を友達に話すように説明してください。私の人生を通してこのローマの6章23節、何百回も引用してきました。大抵の場合は他の人の罪、またその罪が生む死を指さすためでした。これはもちろん真実です。しかし悪い実が罪から来るのを指摘することが私たちの罪の性質の根から来るということです。それに比べて神が与えてくれる永遠の命、キリストにあるこの命というのは、神が私たちの罪をキリストの十字架での犠牲を通して私たちの恥とを取り払ってくれた。でもそれだけではなく、私たちに新しい根を与えてくれて、私たちの古い罪から来る根と切り離してくれた。そして今はキリストの義の根とつながっている。イエスが私たちのうちに住まわれ、私たちのうちに良い実を結び、それを通して私たちはイエスとつながり続け、一致し続けることができます。ローマの6章のテーマというのは、最初から最後までキリストとの一致、イエスとの一致です。私たちはイエスにあって死んでいて、イエスにあって生きています。イエスと一つになっています。イエスがマタイの7章の18節で、良い木は皆良い実を結び、悪い木は悪い実を結びますというふうに言っています。実というのは、根から来ます。私たちの罪の性質というのは良い実を結ぶことができません。私たちにはキリストにあって新しい性質が与えられています。イエスは私たちの古い性質を通して良い実を結ぶのではありません。神様の私たちの罪の性質に対する解決策というのは、それを改善させることではなく、イエスとの一致を通して、イエスの死を通してその古い性質を殺すことです。私たちはつながり続け、義に至る実を結びでいくのは、私たちが自分を神様に義の奴隷として捧げることを通してです。もう何回も言いましたが、私たちは自分が奴隷であると考えたくないです。義の奴隷もあんまり自分をそのように見たくない。私たちは二つの王国があり、どちらかに支配される。一つの王国というのは罪の王に支配されている。もう一つの王国は義の王に支配されている。 その二つの王国しかありません。どちらかの奴隷になります。あなたはどちらを選びますか？神様が私たちの必要をすべて満たしてくれます。私たちは自分で誰が私を支配するか選ばなければいけません。誰が私の主となりますか？ある人の考えの中で、でも私は奴隷になりたくないと言って考えているの見えます。本当の問題というのは、あなたが誰にも支配されたくないのではなく、自分で自分を支配したいということです。私たちが神様の祝福は得たいけど、神様の支配のもとにいたくない。私はキリストの奴隷です。あなたは誰の奴隷ですか？一緒に祈っていきましょう。主よ、私たちはあなたを選びます。あなたの奴隷、義の奴隷とを選びます。罪の奴隷ではを選びません。私たちは自分の体、私たちの時間、全部をあなたに捧げ、義の奴隷となります。あなたが王であり、あなたが愛と恵みと憐れみを持って支配される方です。あなたが私たちにあなたの命を与え、私たちはあなたに自分を捧げていきます。イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。では次回また FBS で。